教会の暦で今日が聖霊降臨節と呼ばれる季節の一番最後の日になります。来週からは降誕前節に入るわけで、天霊色が聖霊を表す赤色からグリーンに変わります。でアドベントに入ると紫色に変わるということになるわけですが、教会の暦に従って今日が一番最後ということですので、最後に近い2つの日曜日は週末に関する、つまり終わりの時に関するテキストが選ばれているわけですね。10人の乙女のテキストも週末に関するものなんですが、紀元1世紀の最初の教会では復活されたイエス様が間もなく再びおいでになるっていう、いわゆる再臨ですね。再び望むと書くんですが、再臨の時がとても近いというふうに信じていたようです。福音書にもそのようなことが書かれてますね。この中にはまだそのまま生きたままで復活の私に会う者がいるだろうとイエス様がおっしゃったっていう、そういう記事があります。しかし一世紀の後半に入ってくると、なかなか再臨の時が来ない。だから教会の中でですね、あれはどうなったんだろう、もう本当に来ないのかな、あれは嘘ではなかったのかとか、まあいろんな憶測が飛んだ時に、このマタイによる福音書の著者マタイは、遅れても必ず再臨があるぞ、だから心して準備していないといけないという、そういう趣旨でこの今日の例え話が載せられているようだというふうに説明されているんですね。花婿が到着するのが遅れたっていうことの表現で、再臨の時が遅れているっていうことを表しているようです。当時の結婚式の光景なんですが、普通夜行われたようですね。婚礼に招かれている客はですね、まず花嫁の家へ行って、花嫁と一緒に花婿が迎えに来るのを待っている。そこで一次会が始まってるみたいなんですが、花婿が到着すると客は花嫁と一緒に行列を組んでですね、花婿の父の家に向かう。そこで本格的な祝宴に入ると、その行列が入ってしまうと戸が閉められるっていう、そういう光景をそのまんまに表しているようなんですね。賢い乙女と愚かな乙女、五人ずつの乙女というふうに書かれているわけですが、今日のテキストでキーワードは何なのかなと思って読みましたが、用意をしていたかいなかったかっていうところのようですね。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが油の用意をしていなかった。そして賢い乙女たちはその用意をしていたと。だけど花婿の到着が遅れたので油が燃え尽きそうになって、いざ来た時に花婿が到着するとですね、一段とみんなで明るくするらしいんです。一斉に松明を灯してですね、そして明るい灯した松明を持って列を組んで花婿の父のところに向かっていくということで、とても大事なわけですね。愚かな五人の乙女たちは油を用意していなかったというわけです。私はこの例え話の中でイエス様は何を言おうとなさったんだろうなということを考えてみました。まあ文字通りこれを読めば、マタイは最後に彼の結論がついているわけですね。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから、いうわけですが、その目を覚ましていなさいっていうところがポイントだったら、賢い乙女たちも一緒に居眠りしてるわけですから目を覚ましていなかったんですね。だけど用意をしていたっていうところですから、ですからマタイのこの結論というのはちょっとつながりにくい感じがするわけですが、とにかくいつも終わりの時に向かって自分の心の準備っていうのがいるんであって、その時が来た時には借り物ではダメなんだと。 自分自身でしか向かうことはできないということが示されているというふうに思うんですね。油が用意されているっていうことはどういうことなのかなというふうに思ったときに、私は自分の中に聖霊が常に宿っていてくださるっていうことを信じているかどうかということが問われるんじゃない。用意されているっていうことは、私の中に聖霊がいつも いてくださる。で、いざとなると聖霊が私を助けてくださるということをしっかり信じているっていうことにつながるような気がするんですね。高円寺カトリック教会のハレサク神父の説教書、その中にですね、12月7日の説教の中に、彼が初めてテレビに出演した時の話が載っております。カトリック教会では心の灯火っていうテレビ番組に載ってるわけですが、そのもうその当時すでにハレサク神父はカリスマ神父っていうふうに呼ばれてたようですね。ですからぜひみんなに語ってくださいっていうふうに言われて、彼はいつも言ってるように説教は準備をしない、その時に与えられた言葉を語るっていう、そういう主義ですから、まあテレビでも同じだっていうことで何にも準備しないで行ったんですね。そうしたらやっぱりいつもと雰囲気が全く違います。スタジオで、そしてこうこう明るいライトがパッパッパッとついてですね、12分30秒ぴったりに収めてくださいなんて言われたもんだから、彼はよしそれならぴったりでやってやろうというふうに思ったんでしょうね。やり始めたんだけれども、言葉が詰まったりとかですね、言い間違えたり、何とも言えない、こう彼にとってみたらもう話にならない出来で、やっとこさ終わったんですね。それで、そのスタジオの人が、大丈夫ですよ神父さん、後でちゃんと編集しますからっていうふうに言われたんですが、彼は収まらなかった。これはダメだというふうに、自分で彼の言い方、これはアウトだっていう気持ちになったんだそうですね。その日はお通夜も予定があったんですから、そのスタジオであと30分もしたら出ないとお通夜に間に合わないっていう、そういう切迫感もあったんですね。彼は切羽詰まってですね、もう一度やり直させてくださいっていうことを頼むわけです。まずね、十字を切ってお祈りをする。で、お祈りをするときに聖霊来てください、真剣に祈った。それで祈ってる中で自分がはっと気づいたんです。12分30秒でピタッとまとめてやるぞとか、このみんなに分かりやすい話をしてやろうとか、で失敗しちゃいかんと、みんなにカリスマ神父って言われてんだから、それにふさわしいようにやらなくちゃとか、いろんな思いが入ってて、それで土地土地になったんですね。だから祈った挙句に彼が落ち着いた。それはカメラの向こうにいる、もう死にたいと思っている人に、大丈夫だよ、神様あなたを愛してるよ、きっと救われるよっていうメッセージを伝える、福音を伝えるはずだったんじゃないか、そのためにわざわざやってきたのに、自分がいい格好しようとしてどうするんだっていう、そういう思いになったんですね。それでスタッフに今度は大丈夫ですっていうふうにしてスタートした。はっきりカメラの向こうにいる人を意識して、神様が言いたいだろうと思うことを一生懸命語るようにした。彼の言葉で言うとですね、なんとか救いの一言を聞こうと思っている人に、どうしても大丈夫だよと言いたい、聖霊は必ずそうしたいはずだ、親心ですから、それを働かせるために私は凸凹のものを取り払う、あとは聖霊が働く、それは不思議なことではない、当たり前のこと。やっぱり自分中心に人間ですから、しょうがないですね、ちょっとかっこよくして、あとで、素晴らしかったですよって言われたい、そういう気持ちってのは私もよくわかります。私も一番最初にテレビのそれに出た時は 本当に戸惑いました。テレビではお分かりのようにですね、目線っていうのが目立つわけです。それでそれまではラジオでやってたので、原稿をこう前に置いて見ながらでも喋ることができたわけですから安心だったんですけれども、一応は手に持ってるんですが、うつむくと目が下向きますから見れない。そしてそっち側では晴れ作新婦が言ったのは、モニターにちゃんとあと5分あと30秒とかって出たんだそうですが、私の頃はもっと原始的でしたね。こんなあの画用紙みたいなのにあと1分30秒とか、だから30秒前とか15秒前というのはこうついついこう出てくるんですね。でそれに合わせるわけなんですが、ですから余計に焦っちゃってうまく言えなかったんですが、やっぱりあの晴れ作新婦と同じように開き直りました。原稿を当てにしない、見てる人に向かって三浦綾子さんの話の後の締めですから、それをもう一つアピールするっていう、そういうつもりでやろうということで、やってなんとか続けることができたんですね。私たちの歩みの中で切羽詰まる時があるかもしれない。その時にですね、慌てて動き回ってしまうのじゃなくて、ここで晴れ作新婦がしたようにしっかり腰を据えて祈る、聖霊よ来てくださいっていうふうに祈ること、私はそれが油を用意しているっていうことじゃないのかな。居眠りしたのは同じなんですよ。人間ですから限界いつもある。だからその限界にぶつかるのはみんな同じなんだけども、そこで祈ることができたか、そして聖霊が助けてくださってると本当に信じていたかどうかが大事なんですね。聖霊は私たちを苦しめようと絶対に思ってらっしゃらない。常に大丈夫だよっておっしゃってくださってる。ですから聖霊よ私を支配してくださいっていう祈りは一番ふさわしい祈りになるわけです。そうすると言葉が与えられ、またいろいろな思いがちゃんと整ってくる。そのことを今日の例え話は示しているんじゃないでしょうか。私は賢い方になるのか愚かな方になるのかなんて、そのできるだけ賢い方にいたいなっていう思いじゃなくて、もう私たちはみんなそういう意味では聖霊を与えられて、聖霊が働いていてくださるから私たちは今ここにいるんです。賢い乙女なんです、間違いのない。その時が来た時にジタバタしない、聖霊がちゃんと助けてくださる。自分に詰まった時には聖霊を助けてください、聖霊を下ってくださいって祈る。そのことで必ず道が開ける、そういう道が与えられているということを私たちは心から感謝したいというふうに思います。お祈りしましょう。聖なる神様、あなたは主イエスキリストを通して私たちに本当に平安に自由に生きる道をお示しくださいました。人間ですからいろんな雑念にとらわれたり思い煩いにとらわれたりするのですけれども、究極的な善を必ずあなたが成してくださると信じております。ですから自分の思いを超えて、そして聖霊に委ねる信仰がいつも整えられてますように、切羽詰まった時に聖霊を求める祈りが常にできるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。